今日は詩編の52編です。このところには暴虐からの守りが記されてあります。表題のところでエドム人ドエフがサウルのもとに来て、ダビデがアヒメレクの家に来たと告げた時にとあるわけですけれども、このことは第一サムエルの22章に出てくることであるわけですけれども、ドエフがサウルに告げ口し、そして祭司アヒメレク以下85人を虐殺したというようなことがそのサムエル記の中に記されてあるわけです。しかしそのような暴虐からもダビデは神様によって守られ、そしてまた豊かな恵みに預かっていったわけですけれども、このドエフが成したこと、それは一節のところにお前は悪を誇りとするということが出てきているわけです。まあ、彼は純粋なイスラエル人ではなかった、まあ、エドム人であった。おそらくそういうことでもって彼はこのイスラエルの祭司たちを殺すっていうことが平気でできたのではないだろうかと思うわけです。しかし彼はこのダビデのことをサウル王に告げ口をするということをしたわけです。それがことの始まりであった。そしてそのサウルからダビデをもう殺害するようにというような、そういうような中にあってこのドエフがしたということは、まさに2節を見るとお前の舌は破壊を企むとあるわけです。この舌が破壊を企む、それは今日においても、私たちは、口でもって人を攻撃する、また傷をつけるというようなことがあるのではないかと思います。4節のところにも、欺きの舌よ、お前はあらゆる滅びの言葉を愛している。もう言葉によって人を傷つけ、また苦しみに陥らせるということは、私たちもその可能性があるということを否むことはできないわけです。口は災いのもとというようなことわざもありますし、また詩編の中にもこの私は口に門守を置いたというような言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちはその言う言葉にも気をつけなければならない。ともすればこの自分の怒りが心から出てきて、そして言葉になって人を傷つけてしまうということが往々にしてあるわけです。しかし神様は五節を見ると、お前を打ち砕いて倒し、幕屋からお前を引き抜かれる、生ける者の力お前は根絶やしにされるとある通りに、神様はもう悪を滅ぼされるということを忘れてはならないわけです。七節に、見よ、彼こそは神を力とせず、自分の大きな富に頼り、破滅の技を勝ち誇る者、神を力とせず、神様に全くより頼まない、神様に従わない、権力ある者にはおもねて、そしてまたその権力を傘に着て、そして悪を行ってしまう、そうしたこの世の姿を見るわけですけれども、私たちはそうあってはならないわけです。逆に8節9節においては、この神様の守りのことが出てくるわけですけれども、しかし私は神の上に生い茂るオリーブの木というふうにダビデは表現したわけです。神の家、それはもう絶対的な守りの中にあるということです。神様が自分を守ってくださる、まさにダビデはそうであったわけです。サウル王の手から逃れ、そしてこの荒野に退いていく、もう時には山の反対側に このサウル王の軍勢がいたということがあったわけですけれども、それでも彼は守られて難を逃れるということができたわけです。そして彼はただギリギリセーフで生きたというのではなくて、生い茂るオリーブの木、彼はそのように言ってるわけです。豊かに実を結ぶものとなった、その自覚が彼自身の心の中にあったわけです。ただ自分は難を逃れるっていうだけの、そういうもうギリギリで生きていたっていうのではなくて、生い茂るオリーブの木のように豊かに実を結ぶ、神様が祝福をしてくださる。それは8節の最後に神の恵みにより頼む、その言葉に彼はその祝福の源泉がどこにあったのか、もう神様の恵みに彼はもうひたすらより頼んでいったということであるわけです。それは7節にある自分の大きな富に頼り破滅の技を勝ち誇る者とは全く対照的な姿があるわけです。ですから私たちは信仰において神の家に住まわさせていただき、そして神の恵みにより頼む、そのことが実は私たちの大きな祝福力であるということを、私たちもまた信じるものでありたいと思います。9節を見るならば、私は常しえに感謝しますと、もうダビデは永遠に神様に感謝を捧げる、もう喜びの生涯を彼は全うしていったわけですけれども、私たちもまた同じように神様はもう絶対的に守ってくださる。そしてこの生い茂るオリーブの木として私たちを豊かに祝福してくださる。私たちは本当にこのことを信じ、神様に感謝を捧げ、またやがてこのイエス・キリストにお会いする時がある。9節の終わりには素晴らしいあなたの皆を待ち望みますとあるわけですけれども、同じこの信仰を持たせていただいて、神様が勝利を与えてくださる、また栄光に預からせてくださる、そのことを信じて歩ませていただきたいと思います。